天の父なる神様、新しい日曜日の朝をありがとうございます。神様のなさることは本当に時にかなって美しいと私たちは信じて告白します。私たちにはわからない出来事も、また信じられないようなことも、しかしそこの背後にあっては神様の絶妙な不思議な最高のご計画があることを私たちは知っています。今日も私たちは週の始まりの日にあなたを見上げて、神様に委ねて、そして神様のご計画に期待して、あなたをまず礼拝し、神の国とその義とを求めながらこの礼拝を捧げています。どうぞ神様、人知をはるかに超えた神様の偉大なご計画とあなたの不思議な御業を表してください。今日のこの礼拝も始めから終わりまで神様の臨在のもとにお導きくださいますようお願いいたします。今日は久しぶりの方も、一緒に礼拝できることをありがとうございます。またそれぞれの場所からインターネットを通して、また CD、DVD で後から一緒に心を合わせてくださる方々にも主の祝福がありますようにお願いします。並子姉妹は抗がん剤治療を1回目終えられて、退院されました。今は白血球の値も下がっているのでオンラインで礼拝をしておられますけれども、神様どうぞあなたの守り、癒し、支えが豊かにありますように。明日からまた通院しての抗がん剤治療が始まりますのでお持ちくださいますようお願いします。本田姉妹の抗がん剤治療も、宮代姉妹の治療も、その他自宅療養中の兄弟姉妹お一人お一人に神様の助けと守りがありますようにお願いいたします。命の言葉者の働きの祝福を今一度祈ります。本当に今文書離れしている時代と言われていますけれども、しかしそこには本当に不思議な神様が用いてくださる驚くばかりの御業が表されることを私たちは今日聞きましたし、また知っています。どうぞ命の言葉者の働きを祝福しお用いくださいますようお願いいたします。来週からアドベントに入ります。クリスマスを待ち望みます。私たちの心を神様が続けて養い、導き、またお癒しくださいますようお願いします。今から御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福してください。あなたの御言葉がよくわかるように助けてください。今日も一つでも二つでもあなたの御言葉に背中押されて、足元照らされて、主と共に歩み出すお一人お一人を祝福してください。このお祈りをあなたの御言葉を待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。11月も第3週目を第3週日を迎えました。11月に入って、コロナも落ち着いたということもあったかもしれませんけれども、なんだかいろんな行事が再開したりですね、いろんな出来事があったなって3週目にして思うんですね。例えば11月に入って第1週目は久しぶりに聖餐式を行うことができましたね。本当に大きな喜びでした。また1週目は TCU デイということで、もうなんか遥か昔のように感じる方もいるかもしれませんが、 TCU 東京キリスト教大学の働きを覚えて祝福を祈る時を持つことができました。また先週の第2週目には写真にさっき映りましたが子ども祝福式を行ったんでしたね。神様が私たちの教会に預けてくださっている子どもたちの祝福を祈りながら、私は教会の未来を思い描きましたし、また何よりも教会っていいなって、子どもから大人まで神の家族として一つとなって愛し合って祈り合っていいなって改めて思わされました。またその2週目の午後にはですね、翼ゴスペルクワイアの練習が行われました。今までしばらくはオンラインで、東京とこちらで離れて行われていたんですけれども、今回は1年9ヶ月ぶりだったか、関東からですね、講師の方々を直接お迎えして、いやー久しぶりって言って握手したいんだけど我慢我慢って、ある人はハグしたいんだけど我慢我慢って、我慢しながらもこの上なく再会を喜び合いながらですね、クリスマスに向けての賛美を撮影したのでした。 このチャペルで直接会うことのできる喜び、この礼拝堂でみんなで声を合わせて賛美できることの喜び、そんな喜びを実感したひとときでした。また第3週目、今日は文書伝道デーとして命の言葉社の岩本社長が来てくださいました。実はこの約2年の間、何度か文書伝道デーを行いたいと相談しながら、相談してじゃあ今月やりましょうかと決めたかと思ったら、その感染状況を見てちょっと延期させてくださいって延期にしてしまったり、今度こそ直接お迎えしたいと思っていたけれど難しくなってしまって、覚えてますか、動画で聞くドラマ聖書アプリの働きや命の言葉社の働き、本やグッズの紹介を動画でしていただいてみんなで注文したということもありましたね。今回はこうして久しぶりに直接お迎えして共に礼拝をお捧げし、尊いお証しをしていただいたり、また皆さんにも私たちにもチャレンジが与えられて、何かできることはないかな、何かカバンに入れとけるものないかな、そんなチャレンジも得たのではないでしょうか。また皆さん待ち焦がれていた本やグッズの販売を今日はしていただいて、やはりとても嬉しく思っています。神様にある家族の一人一人が一つになって一緒に神様の素晴らしさを思い巡らすことができるということ、一緒に神様に賛美をお捧げして一緒に礼拝をお捧げすることができるということ、また私たちの神様は全世界の神様ですから、たとえ距離が離れていてもインターネットを通して CD、DVD 通して一つになって礼拝することができるということ、これは本当に感謝なことであり大きな喜びだなって、この11月改めて私は思わされているんです。先週中私は久しぶりの方と連絡を取ってやり取りをしたんですね。ある人とのその人とのやり取り、その返信にはですね、私 YouTube で福島の礼拝毎週見ていますよって、懐かしくて心が癒されます、皆さんに会いたいですって書いてありました。また先週の月曜日に食事のために入ったお店では本当にご無沙汰してしまっていた方と偶然ばったりと再会したんですね。そしてその方も、いや私もなかなか行けないんだけど娘と一緒に毎週同時中継で礼拝しているんですよって言ってくださって、ああ思いがけず私は あの方ともこの方とも一緒に毎週礼拝してるんだと心が温まって嬉しく思ったのでした。いつもなんですが、私はですね、教会の皆さんの神様を愛し隣人を愛する姿、皆さんの純粋に神様を慕い求めて礼拝を大切にされているそんな姿、苦難や悲しみなどの中でもなんとかそこで神様を見上げてしっかりと神様にすがりついてつながっておられる姿、そして神様に信頼を置いて神様と共に歩んでおられる姿、そのような皆さんの姿に私はいつも励まされているのでした、さて今日はこの詩編の84編をご一緒に見てまいりたいと思います。この詩編はどんな詩編かというと、礼拝を捧げるためにエルサレムの都に向かう巡礼者がそのエルサレムの神殿での礼拝をもう耐え入るばかりに、心からあの神殿に行って礼拝したい、みんなと一緒に賛美したい、心からその礼拝を慕い求めながら旅を続けている、そして到着したその喜びを歌っている、そんな詩編なんです。皆さん、私たちも今この詩編作者の思いを自分自身の思いとしながら、この今日は84編の御言葉を読み進めてまいりたいと思うんですね。今日はこの詩編84編を通して、この詩編を歌った作者の神様を恋したい、礼拝を大切にし神様を思い神様に信頼を置き続ける、そういう姿から私たちも今日に生かされている信仰者として 幸いな歩みとはどのような歩みのことを言うのか、幸いなものとはどのような人のことなのか、そのようなことをご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。アウトラインを出していただいて、アウトラインを確認しましょうか。今日の詩編84編、先ほど読んでいただいて気づかれましたか。今日の詩編には、なんと幸いなことでしょうという言葉が3回出てくるんです。なんと幸いなことでしょうって3回出てくるんですが、その3回見ればわかるんです。つまり幸いなものとは、幸いなものとはまず一つ目に、礼拝を大切にするものです。礼拝を大切にするものこそが幸いなものです。だって礼拝は信仰生活の柱です。柱がなくなったら崩れるんです。私たち信仰者の基礎です。土台が揺れてしまったらその上も揺らいでしまうんです。何度も確認していることですが、今日も礼拝を大切にする幸いなものとして歩み出してまいりたいと思います。また幸いなものとは二つ目、神様に思いを向ける人です。私たちの思いはいつも何に向いているでしょうか。私たちの心にはいつも何に通じる、誰に通じる道が敷かれているでしょうか。皆さん、日々の歩みの中でその一時一時にただ神様に思いを向けて、シオンへの応じを抱いて、幸いなものとなって歩んでまいりたいと思うんですね。そして幸いなものとは3つ目、神様に信頼する人です。神様に信頼する人、神様に信頼を置く人は幸いです。神様の近くにいることはなんと幸いなことでしょうか。神様の近くにいる1日はこの世の1000日に勝ります。いかがでしょうか。私たちも神様という的を外さずに、いつも神様に信頼を置く幸いなものとして今週も歩んでまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所に入って、まずは最初の一節、ちょっと表題を飛ばしていただいて、最初の一節をご一緒にお読みしましょう。はい。万軍の主よ、あなたの住まいはなんと親しいことでしょう。作者は神殿での礼拝を慕い求めながら告白しています。全世界の王である万軍の主よ、あなたの住まいはなんと親しいことでしょう。これをあなたの住まいはなんと居心地が良いのでしょうと訳す人もいます。今のように車ですぐ礼拝に行けるような時代じゃないでしょう。遠いところからはるばる旅してエルサレムの神殿まで、当時巡礼者はどれだけの犠牲を払って行ったでしょう。そのエルサレムの神殿で神様の臨在を感じながら、神様と共に生きることのできる幸せを作者は恋焦がれて歌っているんです。さらに続けてみるならば、作者の神殿を恋慕う思いはすごいですね。続く2節もご一緒に読んでみましょう。はい。私の魂は主の大庭を恋慕って耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。作者の恋慕う思いは強く、神様を心から慕い求め、神様に対して飢え渇いて、もはや耐え入るばかりだと、もうあたかも気力が吸い取られるようだと、神様に会いたくて会いたくて、私はまさに心も身も自分自身の全存在、全身全霊を持って神様に喜びの歌を歌いますと告白しているんです。さらに3節4節も一気に読んでみましょうか。3節4節も読んでみましょう。はい。スズメさえも住みかを、ツバメもひなを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ます。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。 3節に戻っていただくと、3節にあるように、スズメやツバメが住みかを見つけて喜ぶように、安らぐように、私にとってもここが誠の住みかであると、この詩編作者は神殿に集って、そこに憩う喜びをかみしめているんです。そんな作者にとって、次の4節を見ると、なんと幸いなことでしょう、なんと幸いなものでしょう、あなたの家に住み礼拝を捧げて歩む歩みは、あなたの家に住み、そこでいつも神様を褒めたたえることのできる人たちは、なんと幸いなものでしょうと、その目に映っているわけですね。さて、このような作者の神様を恋したい、耐え入るばかりに神様を慕い求め、礼拝を慕い求め、礼拝を大切にし続ける、そんな姿に私たちは今日改めてどのようなことを感じ、またどのようなことを教えられるでしょうか。私は、私自身もこのような思いをいつも神様に対して持ち続けるものでありたいと思わされていますし、同時に先ほども言ったように、いつも教会員の皆さんのこのような姿に励まされているのでした。私の携帯電話はですね、夜中の0時を回ると、その日誕生日を迎える人を教えてくれるんですね。時々調子が悪いと 2,3 日後になって、 あの人誕生日だったんだっていうことを気づくこともあるんですけれども、今日の0時回って知らせてくれたのは、今日はここにいる一人の方も誕生日なんですけれども、ここ9年前に天に召された末永兄弟のお誕生日なんですね。末永兄弟、お会いしたことない方も多いと思いますけれども、この展望室に納骨されている写真を見ると一目でわかる立派な白い長いひげを蓄えておられた末永兄弟の誕生日、私と同じ辰年で5回り離れた大先輩なので、今日がですね105回目のお誕生日のようなんですね。0時にそんな知らせを受け取ってですね、私今日のこの箇所メッセージの準備しながら改めて、礼拝を慕い求め、礼拝を大切にする姿を覚えさせられたんです。なぜならば、末永兄弟の礼拝を恋慕う姿は私の励ましであり目標でもあるからなんです。月曜日から土曜日の毎日の歩みは、ただ日曜日の礼拝に向けての歩みだったんです。土曜日には必ず何が何でもお風呂に入って、もう全部新しい綺麗な服に着替えて、着る服も整えて、いつも礼拝に来られる方でした。元旦礼拝にはいつもビシッと袴姿で来られてですね、礼拝堂のいつも前の席に座って心からの賛美と祈りを捧げ、御言葉に熱心に時には手を合わせてですね、耳を傾けておられる、そういう兄弟でした。90歳を過ぎてもその姿勢は変わることなく、毎週日曜日の礼拝を休まずに大切にして、そして水曜日に行っていた水曜礼拝にもいつも休まずに、時々は90過ぎて自転車に乗って、結構な距離あるんですけど乗ってこられていたんですね。ある夏の暑い水曜日は、自転車で私行きますからって来られると聞いてたのに、なかなか礼拝にお見えにならなくって、私礼拝しながらどうされたかな、まさか来られる途中暑くて体調悪くなってしまってないかな、何か自転車で事故にでも遭われたかなって心配してたんですけれども、礼拝の終わり頃になってですね、礼拝堂に入ってこられたんです。後で聞くと、自転車に乗って結構な距離あるんです、家を出て割とすぐに自転車がパンクしてしまったんだと。皆さん、そんなことが起こったら家に戻って、もしかしたらしょうがないと、その日は礼拝をお休みされる場合もあるでしょうか。しかし末永兄弟はですね、ちょっとだけでも礼拝したかったんですってひげ撫でながら、もう最後の祝祷だけでもと、夏の暑い日照りの中、そのパンクした自転車を押してですね、汗だくになりながらもその礼拝に来られたのでした。私はそんな末永兄弟の姿に、また 何度も言いますが、この教会の皆さんの姿に、礼拝を大切にする幸いなものの姿を見させていただいているように思います。いつもひげを撫でながら、ありがたいありがたいと、いつも感謝を数えながら喜びを持って歩む、そんな幸いなものの姿、御言葉を慕い求め、神様を恋慕いながら歩む一本筋の通った姿、この泉のチャペルで、また同時中継の先で身を正し、心込めて礼拝をお捧げしておられる皆さんの姿、 CD や DVD をも用いて礼拝を大切にしている皆さんのお姿、本当に幸いですね。それぞれの場所での礼拝がいつも祝されて、やがてまた顔を合わせてこの場所で一緒に礼拝できる日をも私は待ち望んでいるんですね。さあ、いかがでしょうか。私たちはいよいよ礼拝を主体求めながらこの日々を歩んでまいりたいと思います。礼拝を捧げることができるのはなんと幸いなことでしょう。礼拝は信仰生活の柱です。クリスチャンの基盤です。礼拝を主体求め、神様を恋したいながら、この地上の旅路をまた今週も一歩また一歩進んでまいりたいと思います。さて、この4節で、あなたの家に住む人たちはなんと幸いなことでしょうと述べた作者ですけれども、続く5節からはその幸いな人がもっともっと増えていくんです。それは神殿にいる人だけじゃないと。5節からはその心が神様に向いている人は幸いだと、信仰者の幸いについて告白していくんですね。じゃあ5節、次の5節をご一緒に読みましょう。はい、なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人は。そうなんです。神様の祝福はその心、その力が神様にあり、心の中にシオンへの王子のある人、つまり神様に心が向いていて、日々の歩みの中にあって、いつも心に神様を慕う、そんな信仰者すべてに神様の祝福は与えられているのだと、その幸いを述べているんですね。神様を慕い、神様をいつもそれぞれ置かれた場所から見上げ続ける信仰者はなんと幸いなことでしょうか。その歩みの一歩一歩を神様から力をいただき歩む、その歩みはなんと幸いなことでしょうか。続く6節7節も続けてご一緒に読んでみましょう。はい、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。初めの雨もそこを大いなる祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。心にシオンへの王子を抱く彼らは、いつも神様を慕い求め、いつも神様を見上げ続けているからこそ、その日々の歩みがいかに困難な歩みであっても、そこにどんな山があり、どんな谷があろうとも、そこに打ち負かされることはないんだと。前の6節戻っていただくと、6節にあるように、たとえ涙の谷を過ぎるような時にも、かえってそこで涙を拭ってくださる神様に会えることを期待して、そこを泉の湧くところと自らするんですよね。そこを泉の湧くところとするんです。日々の歩みのそこが泉の湧くところとなり、かえって祝福で覆われて、道が開かれて、神様への礼拝にさらに喜びを持って駆けつけるのだと、そしてそこで祈りを捧げるのだと、次の7節にあったように、力から力へと神様の前を歩んでいく、そんな信仰の歩み、信仰者の幸いを作者は告白しているのではないでしょうか。たとえそこに山あり谷ありの苦しみの1週間を過ごそうとも、 皆さん願わくは私たちもそこを自ら泉の湧くところにしながら、力から力へと、礼拝へと、神様のもとへと、心にシオンへの応じを抱きつつ、神様にだけ思いを向ける幸いなものとして一週間を歩み続けてまいりたいと思うんですね。先週中、私はですね、東京に住んでいるある大学生からインタビューを受けたんです。まあ、彼はですね、震災前、小学校の低学年の時に大野の教会でやっていたジョイフルクラブっていう懐かしい子ども集会とか夏のキャンプとかその他にもいろんな集会によく来てくれていた男の子だったんですね。まあ、東京の大学で今社会科の教員免許を取ろうと一生懸命頑張っているようで、その授業の中で多文化について学ぶそういうクラスで宿題が出たそうなんです。お寺とか神社とか教会とかで話を聞いてレポートをまとめなさいという課題が出たということで、嬉しいですね。彼は真っ先にこの教会のことを思い出して私のところに、まあ、本当に久しぶりですけれども連絡をくれたのでした。まあ、10年が経っていますから立派になった彼の姿をですね、嬉しく思ったんですね。その質問の一つは、当時はまあただ楽しくて教会にああやって行ってたけど、先生方はどんな思いであのような集会をやっていたんですか、という質問でした。まあ、私はもちろん神様の愛を伝え、イエス様が救い主であること、福音を全ての人に伝えるためと答えましたけれども、まあ、それは本当に小さな種まきで、いつ芽が出るかもわからないけれど、あの時まいたその種が、その子がやがて大きくなった時にもしかしたら何か問題にぶつかることがあるかもしれない、何かで悩んだり不安になることがあるかもしれない、その時に あの時聞いた神様を思い出してくれたらそれで十分と願ってるんだと答えました。まあ、彼はですね、あの時教会に行っていた経験があるからこそ今の自分になっていますよって言ってくれたんです。そして今回も真っ先に教会が思い浮かんだんですって、将来学校の先生になって社会の授業で生徒たちに教える時も、全てが偶然で意味も目的もないとかそんな人生を語るんじゃなくって、私たち人間には目的がある、生まれてきた理由があるということを教えていきたいと言ってくれてですね、私は本当に嬉しく思ったのでした。私たちの人生の旅路には実に様々なことがありますね。順風の時もあれば逆境の時もあります。不安を覚えたり疲れたりしてしまうこともあるでしょう。今日の箇所の6節にあったように、涙の谷を過ぎる時もあるでしょう。しかし涙の谷を過ぎる時、そこでつぶやきうずくまって身動き取らずにいるか、それともそこを泉の湧くところとするか、それは私たち次第ですね。皆さん、私たちはいよいよ神様とつながり続けていたいと思います。いつも喜び、絶えず祈り、全てに感謝して歩む、そんな歩みを大切にしてまいりたいと思います。心の中にシオンへの応じがある人、神様につながる道のあるものはなんと幸いなことでしょうと、私たちはいよいよ告白してまいりたいと思いますね。そしてそんな姿が神様にあって不思議と用いていただけるならば、なんと感謝なこと、なんと幸いなことでしょうか。さて、作者はちょっと飛んで最後の10節から12節で、神様への信頼、確信を力強くまた美しく告白してこの詩編を閉じているんです。じゃあこの10節をご一緒にお読みしましょう。はい。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいのです。 神様のもとへと歩み、その神様の大庭で神様と共に過ごす一日は本当に素晴らしいのだと、神様と共にいる一日は他のところでただ漠然とまた忙しさに追われて過ごす、そんな千日よりも勝るんだと、比べ物にならないんだと、その一日のなんと親しいことよ、麗しいことよ、そう作者は告白してるんです。またたとえ悪の天幕、悪の一番良いと思われるようなところに住んで、そこでいくら豊かに繁栄しようとも、それはやがて過ぎ去る喜びでしかなく、私はそれよりもむしろ神の家の門口でいい、ただ門口に立って主を褒めたたえて生きていきたい、それが本当の幸せだと作者は断言しているのではないでしょうか。たとえ悪の領域の最善であっても、それは神様の領域にあってはその門口にすら勝らないんだって。神様と共にいることの幸い、主と共に歩むことの幸い、その一日はこの世の千日に勝るんです。さらに作者は告白します。11節、神様は太陽であり盾であると。つまり神様は全ての人々の上に等しく昇る太陽であり、全ての恵みの源であるお方であると。また神様は盾であり全ての人の保護者であると、神様への信頼を告白しています。そして最後に作者は幸いな人を次のように述べてこの詩編を閉じますね。じゃあ12節、最後の12節もご一緒に読んでみましょう、はい、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼する人は。作者はこのように告白してこの詩編を閉じます。本当に幸いなのは、本当に幸せなのは、それは他でもない、ただ神様に信頼する人であると。まさしく人の誠の喜びとは、人生の長さとかどれだけ繁栄したかとかではなく、神様に礼拝を捧げながら、神様を感じながら、神様の御そばに生きることではないでしょうか。私たちにとって本当に幸いなのは、神様に信頼を置き、神様を心の拠り所として、神様の近くに身を置き続けること、神様と共に歩み続けるものなのではないかと思います。なんといっても神様と共にいる一日はこの世の千日にも勝るんですよね。引用箇所の丸一番に詩編の73編28節を挙げていますので、ここもご一緒に読んでみましょう。詩編の73編28節、私たちの幸せは何か、じゃあご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げます。さあこれからも神様の御そばにいること、神様に信頼を置いて歩み続けていくこと、そんな最高の幸せをいつも受け取り続けていきたい、そんなふうに思わされますね。私は先週ですね、なかなか激動の1週間を過ごしたんですね。ちょっと家族の前で涙を流してしまったりもして、時間もそんな激動だったのでどんどん過ぎていってしまって、結局申し訳ないことにメッセージの準備もギリギリになってしまったんですけれども、ギリギリまで準備していることは正直よくあるんですけれども、そんな激動の1週間を過ごしたことを察してくれたんですかね。長女はですね、昨日の夜自分の部屋に戻るときに、お疲れ様って普段聞かない声をですね、私にかけてくれたんですね。また妻はですね、メッセージを準備する私の近くにいてくれて、コーヒーを一杯入れて、そしてそこで寝てくれたんですね。で、極めつきは夜中なんだかガサガサ音がすると思ったら次女が起きてきてですね、夜中3時ぐらいだったと思います、わざわざ私の近くに来て、何も言わないで私の足を枕にして寝始めたんですね。私の足は痺れましたけれども、なんだか励まされて慰められたのでした。もしかしたら何かを察して、もしかしたらたまたまか 多分たまたまか。でもそうやって愛を持ってそばにいてくれる存在は本当に感謝ですね。そしてこちら側もまたそのそばにいられることは幸せですね。私たちの神様は私たち一人一人を心底愛し、あなたは高価で尊いと言ってくださって、私たちがどこにいても何をしていても、そこで激動の日々に身を置いているような時にも決して変わることなく、私たちの一番近くで私たち一人一人を取り囲むように包み込んでくださっているんです。ですから私たちはそこを泉の湧くところとし、主をそば近くに感じながら、この世の千日に勝る主と共にいる一日一日を過ごしてまいりましょう。神様に信頼する幸いなものとして幸いな日々を歩んでまいりましょう。さて今日は詩編84編をご一緒に見ることができました。私たちもいよいよ兄弟姉妹と心を合わせ神様への礼拝を捧げる時を大切にしながら、神様と共に歩み続けてまいりましょう。神様に信頼を置いて一歩一歩を泉の湧くところとしながら前進し続けてまいりましょう。私たちがこの世の千日に勝る一日一日を日々過ごしていくことができるならば、なんと幸いなことでしょうか。最後にアウトラインもう一度出していただくと、今日の箇所に書かれているなんという幸い、本当の幸い、幸いなもの、それは神様を恋したい、礼拝を捧げて歩むものです。どんな時も心に神様への応じを抱き、神様に思いを向け、神様とつながり続けていく、そういうものです。そして神様の御そばに身を置き続け、神様に信頼して歩む歩みです。私たちも主と共に歩む幸い、それはなんと幸いなことでしょうと告白しながら、いよいよこの人生の旅路を一歩一歩主と共に歩み続けてまいりましょう。それでは最後にもう一度10節をもう一度ご一緒に読みましょう。10節を読みましょう。はい。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいのです。12節も読みましょう。12節も読みましょう。はい。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は。黙祷をいたしましょう。ピアノ弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。前回に引き続き今日は詩編を開いて、今から何千年も前、旧約の時代に作者が神様を恋したいながら告白した、そんな詩編を、そんな賛美をご一緒に見ることができました。私たちはどうでしょう。私たちは何を自分の拠り所とし、何に通じる道が自分の心の中にあるでしょうか。願わくは私たちも神様にこんなにも愛されているものとして、神様にいつも包まれているものとして、あとは私たちが幸いなものとしての歩みへと応答して歩んでいきたいと思います。いかがでしょう。私たちの優先順位を今一度確認しましょう。礼拝を大切にして、神様を恋したい、いつも神様から離れずに歩んでいこうではありませんか。どんな時も心に神様への応じを持ちながら、神様に思いを向けて、神様とつながり続けていきましょう。神様の御そばに身を置き続けて、神様に信頼して歩んでいきましょう。 なんと幸いなことでしょう。神様に信頼するその人は。一言お祈りします。天の神様、11月の3週目、私たちを今日もあなたの許しによって、あなたの愛によって、あなたご自身が私たち一人一人を礼拝するものとして呼び集めてくださいました。こうして愛する兄弟姉妹と共に礼拝できることは、なんと大きな大きな祝福でしょうか。インターネットを通して距離が離れていても、一つ心になって礼拝できることは、なんという恵みでしょうか。神様、私たちはあなたから離れたくありません。あなたが私たちを包んでくださっているので、たとえ涙の谷を過ぎる時も、たとえ山があっても谷があっても、そこを泉の湧くところとします。そこであなたを見上げます。あなたに信頼します。神様、あなたの大庭にいる一日は、この世の千日に勝ることを告白します。神様、弱く迷いやすい私たちですけれども、あなたの愛は大きくて、あなたの愛から私たちを引き離すものは何もないことを今日も告白します。神様、幸いなものと、私たちを幸いな歩みへといつも招き導いてくださるあなたの招きに応えます。どうぞ今週御言葉を握りしめて、信仰を持って歩み出されるお一人お一人の歩みを祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。